真夜中のオープンダイアローグ。この番組は対話の街京都を目指す上行がお送りいたします。こんばんは。対話の街京都を目指す上行のばっちゃんです。ついうっかりと深夜にお聞きいただきありがとうございます。対話の街京都を目指す上行では、対話を地域に広めるために置き弁というね、ベンチを置くだけプロジェクトっていうね、まあそういうベンチを置いてですね、地域の方がうっかりといろんな方とねお話ができるというふうなことをやってます。でそこでですね、そういうオープンダイアローグとか、まあリフレクティングプロセスと言われるもの、修復的対話と言われるもの、それから認知症対応でしたらフランスのユマニチュードにねヒントを得た人と人との関係性を、そういううっかり人と喋れるベンチでですね、何か広がっていったらいいなと、活動してますが、そのね、置き弁っていうのやってるんですけどね、先週からご紹介してます遠見書房さんから発売されてますナラティブとケア第15号、私たちが地域に広めたいオープンダイアローグ、丸ごと一冊オープンダイアローグの学術、雑誌なんですけど、なんとその中にですね、置き弁のエッセイを掲載していただきました。はい、私のエッセイ載ってるんでね、皆さんぜひお買い求めいただいて読んでいただきたいと思いますが、私のエッセイよりもですね、ここに、もう本当に、専門家の人がねいろんな論文を掲載されておられます。先週はね、その中の一部、ご紹介させていただきましたが、今日はですね、オープンダイアログに至る道とヒューマンライツという題で、伊藤純一郎さんという方がお書きになっている中でですね、国連勧告を受けているということを書いておられるわけですね。まあ、2022年にですね、国連による障害者権利条約に基づく委員会から日本への勧告っていうのがあったそうです。でこれを読んだ時にね、私ね思い出しました。ハートネット TV バリバラでですね、ちょうど1年前かな、2023年の1月6日と1月13日、この2回に分けてですね、日本から障害者の方が、どこだったかな、パリスイス、ちょっと忘れました、ヨーロッパの方だったと思います、開催国は、そこへですね出て行ってロビー活動されてるっていうね、それを思い出しまして見直してみたんですけども、これ2回に分けて放送されてるんですね。でそこでですね、じゃあ日本がどういうね、国連、まあ世界って言っていいんですかね、どんな勧告を受けてるかということなんですが、こう書いてありました。国連総括所見、日本では、私たちが住んでるこの日本ですね、法律や政策が、この私たちの住んでる日本の法律とか政策に対して勧告出てるんですよ皆さん、ね、障害者に対するパターナリズムのため、条約が求める人権モデルと調和しないっていうふうに言われてるんですね、国連から。これ実はですね、この番組は秋に、その前年の秋にあったのをリポートした番組だったんですよ。でもね、 NHK でさえね、ハートネット TV で2回放送しただけで、これねニュースになってないんですよ。これどうでしょう。でこのパターナリズムっていうんですが、調べてみますと、権力側や能力のある方が弱い者に対してあなたのためにというふうに干渉して温情的に扱うことということで、それがですね、この世界的なですね国連条約にね、調和してないっていう、こういう勧告を日本受けてるんですよ皆さん。知らない人の方が多いんじゃないかなと思いますよね。世界からですね、おいおい日本何やってんねんって怒られてるわけですよ。でそれに対してこのね、今回出ましたナラティブとケアの中で伊藤純一郎さん、こういうふうにまずで、その条約の部分ね読んでみますね。精神障害者の矯正治療を合法化し、虐待につながる全ての法規定を廃止するとともに、精神障害者に関してあらゆる介入をヒューマンライツ規範および本条約に基づく 締約国の義務に基づくものにすることを確保すること、これが、どうも条約で、の一部みたいですね。で、調和しないっていうことはこれやってないよっていうことですよね、日本今ね。もうこれ逆読みしたりですね、障害者の強制治療を合法化しちゃってますよね。で、虐待につながる全ての法規定廃止してないっていうことですね、日本はね。すごいですね。まあ、そういうことなんで、この権力がある方が、まあ、やっちゃってませんかっていうことなんですよ。どうですか皆さん、こういうふうな、ね、ことも論考されてるんです。ですから実際にその、やっぱり日本を変えていかないといけないというようなものがどうも底辺にある、オープンダイアログのね、そういうふうに感じますね。何かそのオープンダイアログの手法であるとかね、なんか話し方とか聞き方っていうのもまあ大事であるとは思うんですけれども、なんで今このオープンダイアログっていうのが、日本に求められてるのか、そしてなかなかそれが浸透していかないのは何でか、で私たちに一体何ができるのかっていうようなことをなんか問うた一冊のような気がしますね。ですからこれも、なかなか読み応えとはがあるというかね、そういう感じです。で、さらにね、この先生こういう一文も書いていただいてますね、精神疾患は特別な人間がなるものではなく、誰でも限界を超えれば心理的にブレイクダウンするという一文を書いておられますね。ですからまだまだこういうねことが皆さん理解が進んでいないと、まあ、いうことも、日本、特に日本ではですね。でこの先生ね、もっとすごいこと書いてあるんですけどね、この先生じゃない、この先生が引用された、戸塚さんっていう方がおられるんです。ちょっと僕この戸塚さんご存じ上げないんですが、ちょっと読みますね、これもそのまま、しかし戸塚氏が述べるには、その前、論理的にはそうなのであるがって書いてあって、日本の国家機関は司法府も立法府も行政府もこの憲法の規定、国際条約ですね、ほとんど無視してきたって、もう書き切ってあるんですね。だから私たちは国内法を優先して国際法を無視してる国だと、政府だということをはっきり書いてあるんですね。ですから本当にこのオープンダイアログっていうのはいろんなことを含んでいてね、これから皆さんに広がっていけばいいなと思ってます。さて、このオープンダイアローグ、オープンダイアログじゃ、丸ごと一冊オープンダイアログね、ナラティブとケアっていう東美書房さんから出てる、学術雑誌ですが、北の商店街にあります、みんなの図書館北の間さん、こちらに私書棚を1個置いてますので、そちらでも、手に取って読んでいただけます。それとこちらのラジオカフェさんにも一冊ね置いておきますので、もしご興味のある方は手に取って見ていただいて、ぜひご購入をよろしくお願いします。ということで、今日はナラティブとケアのお話をさせていただきました。真夜中のオープンダイアローグ、この番組は対話の街京都を目指す神行がお送りいたしました。
うまくいかないこと、あれならきっと救いの手出すでしょう。僕ならきっと救いの手出すでしょう。